正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月7日、月曜日でございます。
はい、
ね、もう9月に入りました。はい、9月最初の放送になるんですかね。
そうですね。はい、
でね、私事ですが、この前ですね、海に行ってまいりまして。
そうなんですか。
はい、
はい、
もちろんソーシャルディスタンスをしっかりと保ちながらね、車移動で、なるべく人のいない、あまり人混み嫌いなので好きではないので。
そうですよね、
人のいない海で少し波乗りを楽しんできたんですけどね。
そうですか。どちらの海ですか。
伊勢の方なんですけど、三重県なんですが。
いいですね。
まあ、今年は海水浴場としてね、正式にちゃんとこうオープンという形ではなかった場所も多かったと思うんですが、実は波乗りをするにはこれからがまあベストシーズン。
そうなんですね。ちょっとなんせ、風が吹いてきて、
風はねあんまりいいものではないんですが、風がなくても遠くから うねりがやってきたりとか。
あ、なるほど。
一番いいのは人が少なくなることなんですけど。
そうなんですね。でもね、
やっぱり皆さん本当に気を使ってましたね。駐車場にみんな車集まっちゃうじゃないですか。でもなるべく間隔を空けて、で海に入っても距離を保ってと。海から上がるとめっちゃ暑いんですけども、それでも皆さんマスクをねしてらっしゃったし、本当に気をつけながらなんとかやりたいことをやっていくっていうのをもう実感させていただきました。
そうですか。
で、今日はですね、今日の話題はね、その海のお話なんですが、これはちょっと深刻です。海の汚染の話をね、少しまとめてお伝えしたいと思います。
わかりました。よろしくお願いします。お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はですね、海の話題をお届けしますが、あまりいい話題ではなくてね、ニュースで皆さんも耳に目にされてると思いますが、インド洋に浮かぶ本当に綺麗な島モーリシャス、
はい、
こちらで起きた、貨物船座礁による原油流出事故。で、日本からかなり離れた場所での出来事なんですが、これはやっぱり他人事とは思うべきではない。
そうですね。う
ん、まずモーリシャス、なんとなく名前は聞いたことがあります。綺麗な海を持つね、小さな島国っていうイメージは皆さんあると思うんですが、
はい、
1968年、割と最近イギリスから独立した共和国なんですね。
はい、
で、およそ人口が126万人。
うん、
面積は東京都と大体同じぐらい。で、その中に126万人ですから、だいぶこう、ゆったりとしたね、暮らしができる場所。で、気候区分としては熱帯にあたります。でね、いかにそのモーリシャス、僕も行ったことないですけど、本当にね、
そうですか、
文献とかネットで調べただけなんですが。
行ったことあるのかなと思ってしまったけど。
いやいや、ないんです。残念ながら行ってみたいんですが、皆さん、世界保健機関、WHO、もうご存知ですね。
はい、
コロナ関係でニュースにも登場してますが、この WHO が公表しているですね、空気のきれいな国ランキングというランキングを取ってまして、
はい、
このランキングでモーリシャスは第2位なんですって。だから海もきれ
い
だし、空気もきれいであると。
なるほど。
うん、で、産業はもともとサトウキビ、プランテーションですね。で、今は繊維産業とか、もちろん観光立国としても有名ですね。でね、トム・ソーヤの冒険で有名なアメリカ人の作家のマーク・トゥエインいらっしゃいますね。
いらっしゃいます。
彼はこのように言っております。神はモーリシャスを最初に作り、そしてモーリシャスを真似て天国を作った。
まあ、すごい。
それぐらい美しい国。
うん、ということなんですね。
島国なんですね。
うん、
で、調べによりますと、世界有数の生物多様性を誇る海、希少なマングローブやサンゴ礁があって、亀や魚など1700種が生息しております。
本当なんてね、自然豊かな綺麗なところなんでしょう、という感じですね。
ですね。
はい、
ここで起きてしまったのが今回の原油流出事故。
はい、
事故の経緯を簡単に、発生したのが7月の25日です。 で、日本のですね、商船三井がチャーターして運航していた貨物船若潮がサンゴ礁に座礁してしまいました、
はい、
で1000トン以上もの重油が流出、
うん、
これ計算しますとドラム缶にして5000本分以上、
かなりですね、
うん、ということなんですね。これもちろんタンカーではないので、うん、燃料として使う重油なんですけど、でもたくさん積んでるものなんですね、貨物船です。でモーリシャスのですね、プランビン・ジャクナット首相は先月の8月の7日に環境緊急事態宣言、環境緊急事態宣言を出して、
はい、
国際的な支援を要請で、まあ、日本をはじめ各国や国連の専門家チームが現地入りしました。でボランティアもね、日本からなかなか行きづらいですけども、ね、行ける国はどんどんボランティアも入って地元の方とともに除染作業というのをどんどんされてるっていった状況ですね、
はい、
で各国いろんな方々の取り組みによって8月の9日に、はい、船内に残っていた重油は全て回収したということが発表されました、
はい、
船の中に残っていた重油は回収できたと、
うんうん、
でまた地元の人々やボランティアの活動などによって先月18日の時点で海に流出した原油の回収はほぼ終わったと発表されました。
よかったです、
まあ、ここに来て少しずついい情報が、ね、入ってきて、船の中の、原油も取り出された、全て回収できた。それから海に浮かんでるものの、原油、これもほぼ回収が終わったという発表が、先月の18日にありました、
はい、
で今日がもう9月7日なのでだいぶ状況は良くなっているかなとは思うんですが、
はい、
いやでもね、海っていうのはそう簡単にはいかないんですよ。一旦その環境、今までね普通の自然のままで残っていた環境を、が元に戻るのは基本的には人間の力では無理ですよね。できたとしても相当ないろんな科学技術と年月をかけないといけない。で一番ポイントとなるのは、海に浮かんでる流出してる重油っていうのは回収は割と楽です。いろんなやり方があってね。で問題はですね、海辺なんですね。
海辺、
うん、はい、海の上はまだね回収しやすいんですけども、打ち上げられた重油であるとか、マングローブの隙間に入ってしまったもの、それから湿地帯がありますので湿地に入り込んでしまったもの、
あ、そっか、
このあたりの除去作業っていうのは本当に大変で、ようやくこちらを本格的にどんどん進めようっていう形で今進んでいる状況なんですね。
そうなんですね。
今回たまたまモーリシャスというね、本当にサンゴ礁、海が豊かな、島国で起きてしまったことなので、これだけニュースになってますけれども、例えば小さい漁船がちょっと故障してね、座礁してしまって、でそのエリアだけ重油が広がって汚染されたなんてニュースにならないじゃないですか、
そうですね。
でそうやって考えると、その船の燃料はどうなんだと、動力としてその重油を使うエンジンはどうなんだっていうところまでね、当然話がいかないと根本的な解決にはならないとは思うんですけども、まあまあそんなことはね、すぐには僕のただの空想かもしれませんけども、それがベストなんですけども、なかなかそういうわけにはいかない。とりあえずは人間の力でなんとかその汚染してしまった海を元に戻そう、それがようやく例えばマングローブとか湿地帯に入り込んだ油の除去作業を本格的に、なってきているといった状況になっています、
はい、
でここで一曲お届けして、後半はですね、このすごく綺麗な海がどんなものなのか、どれぐらい綺麗なんだと、世界的にすごく有名なエリアもありますので、その話にねつなげていきたいなと思います。ここで一曲お届けしましょう。
はい、スキマスイッチで奏で。 スキマスイッチで奏でをお届けしました、
はい。今日の地球にいいことはですね、インド洋に浮かぶモーリシャス、こちらで起きてしまった貨物船座礁による原油流出事故についてお伝えしたいと思います、はい。で、前半でもお伝えしましたけども、海に浮かんでいる原油、
はい、
これはほぼ回収が終わったと発表がありました。
ねえ、はい。
で、まあ、あとはマングローブとか湿地帯に入り込んだ油の除去作業、
うん、
でそんなとこ日本とは関係ないじゃないかと。
いやでもあの鳥たちがね真っ黒けになってるのを保護されてる方のね、うん、そういう絵を映像を見たりすると、
はい、
やっぱり一言じゃないですよね。
動物が好きな方にとったら、うん、
はい、
めちゃくちゃ深刻な映像であったり、うん、いやもちろん僕もそう思うんです、
はい。
でも僕らの生活からかなり遠い、
ちょっと距離的にはね、はい、そんなことに思える人もいるかもしれませんけれども、
う
ん、
いや僕は結構いらっしゃると思います、うん、正直言うと。
そうですか、
うん。でもなぜあえてこうやって今日お届けするかというと、荻、うんうん、野さんもお考えの通り関係が大ありなんです日本と、
はい。
いろんな面でね、
うん、
そのあたりも含めてこれからねお話し進めていきたいと思うんですが、
はい。
でそのマングローブとか湿地帯に入り込んだ油ね、どんなことをやるかというと、あの手作業なんですね。
もうそれしかないですよね、うん、
は
い。
で現地はあのサトウキビを栽培してますので、はい、サトウキビ の茎とか葉っぱをうまく利用してそれに吸い取らせるっていう現地の方はすごいそんな手作業でやってらっしゃったり、髪の毛が役に立つと。あ、
へ、
うん、髪の毛って油を吸い取ってくれるんですって。ですからこれもニュース映像で見ましたけれども、現地の方が女性のね、
はい、
大事にしてるでしょうか、長い髪の毛を表で屋外で切ってもらって、
はい、
それをうまく束ねて油の除去作業に使ってるっていう映像もありました。大変なんですよね。で結局ねその貨物船自体は波とか潮の緩慢などによって真っ二つに割れてしまいました。でその船そのものはどうやって処分するのか、回収するのか、ね、引き上げるのか、結局これは海に沈むことになって、今それ状況が進んでるのかな、もう終わってしまったんでしょうかね、
うん、
そういう方向なんですね、
うん。
でこれはそのもちろん環境保護団体は、じゃあ永遠に海を汚すのかと、
うん、
ね、あの船の中の重油は全部回収したって発表はされたけども、当然ちょっとは残っていたり、うん、
ね、
また新たな化学物質がねその船から出たりしますので、あの環境保護団体は、かなり問題定義をしてるんですけれども、うん、一面そのああいう構造物、船みたいな構造物はあの海に沈めるとそこが魚礁となってね、魚の住処になったりするという意味合いももちろんある、両方あるんですけどもね、あとはその引き上げて解体するって予算考えたらとんでもない年額になったりとか、いろんな面があって、結局はあの穴を、船体に穴を開けて、海に沈めるという流れになっています。でここからなんです、僕がお伝えしたいのはね、
はい。
自然が非常に豊かなこのモーリシャスなんですが、実はですねこの貨物船が座礁した海域のすぐ近くに、綺麗な海洋公園、公園に認定されている場所があります。ブルーベイ、海洋公園というものがありまして、
はい、
で非常に、まあ、国際的に見て貴重なんですね、
うん。
でこの海域はですね国際的に重要な湿地の保全を定めるラムサール条約って皆さん聞いたことありますかね、
うんうん。
あの琵琶湖のね湿地とかも登録されてますけどもね、はい、ラムサール条約にもこのブルーベイ海洋公園は登録されています、
うん。
でこの公園にも今回重油が到達したことが確認されてしまっているんですね。
残念ですね。
でこのブルーベイ海洋公園というのはどういう環境なのかと言いますと、およそ38種類のサンゴ、マングローブ、海藻、牧草地、海草ですね、
はい、
牧草地、大型のモルイの存在など、うん、この海域全体の海洋環境の安定化に貢献しているとしてラムサール条約で認定されて登録されているんですね、
本当豊かなね自然の場所で、
う およそ72種類の魚、絶滅危惧種のアオウミガメの幼生たちの飼育場にもなっている。子ガメたちの飼育場にもなっていると、うん、でこのブルーベイ海洋公園内では、はい、誰でも潜っていいわけじゃなくて、認定されたダイバーのみ潜ることが許されている。
それぐらい守ってるわけですよね。
守られてるわけです ね。でその人間が入るものもすごくこう、ね、うん、気を使いながらなのに、うん、そこに海はやっぱりつながっているのでね、うん、重油がどんどん入ってしまっているという、そんな状況なんです。
なんか悲しいですね本当に、
うん、さあどうしましょう。これ遥か遠く日本にいる私たちはどういうふうに捉えて、どういうことができるのか、うん、どう思います荻野さん。
まさきまさきさんおっしゃったように、根本的なところから考えないといけないんじゃないかとは本当に思うんですけど、
うん、
もう最低限のなんかルールのようなものを徹底しなきゃいけないんじゃないかなって、うん、どこを優先にするっていったら、その環境をやっぱりしっかり考えるということが、
うん、
責務ですよね。
そうですよね、うん、コロナもそうなんですけど、新型コロナもそうなんですけども、環境、健康を大事にするのか、はい、でそれに相対するものとして経済活動があるっていう感じするじゃないですか、でその構造がどうなのかっていうのは僕はすごくいつも思っていて、うん、やっぱり両立しないと僕たちは生きていけないのでね。
いや本当そうですよね、う
ん、で環境問題っていうのは、うん、多分その後々僕らに大きな影響が出てくる。今はそんなでもないかもしれません、まあ、ぼちぼち出てきてますけどね、はい、やっぱり両方大事だと、
うん、
一方だけ考えるべきではないとは僕は思うんですね、はい。でなぜ今回このね、地球にいいことこの番組でこの事故を扱ってるかというと、日本と関係があるからです。これはもうニュースに出てますが、船主が日本の企業なんですね、うん、商船三井さん。ですので、それを企業が責任があるかどうかはまた別問題です。で基本的にはその船を所有している、運航している、そういうなんでしょうね、システム、自体が多分問題があると思うんですね。
うん、
で、日本とモーリシャスの同意点というと、
はい、
海に囲まれた国であること。
うん、
だから日本でもこういうことが起きてもおかしくないですよ、いつ起きてもおかしくないですよっていうことですね。それからもう一つ、海というのは世界つながっております、
はい、
で海流とか潮の流れとかによって、例えばモーリシャスの海水がすぐに日本にね、直に来ることはないかもしれませんけど、巡り巡って深い海を通ったり、また浅い海を通ったりしながら海流に乗って、また別の海流に乗り換えて、そんな感じで当然影響は出てくると思います後々ね、
はい、
地球の表面積の7割は海ですから
ね。
でこうやって考えたら、
はい、
ある遠くの海域の出来事っていうのは、これは必ずしも関係がないわけではなくて、大いに実は関係がある。じゃあその僕らは何をできるのかと、
うん、
でここが一番大事だと思うんですが、
はい、
今はそのね、海外に行くこともできないので、ボランティアしたいと、油回収したいって思いの方たくさんいらっしゃると思うんですが、
うん、
今行けない。で日本として国として国際緊急援助隊として、10名強の人が現地に入って、でこれもちろん当然といえば当然、ね、日本も責任がありますからね、国としての責任があると思うんです。で日本人は、日本からはなかなか渡航できない。じゃあ何ができるかというと、うん、現地には行けないけれども、どういうやり方があるかというと、例えばその現地で除去作業をしている人たち、それからサンゴ礁の保護をされている人たちに対する費用の負担というのかな、募金、
はい、
これはいろんなやり方で今されています。
そうですよね、
うん、
はい、
で理想的なのはね、現地のニュース映像に出てくるその油の除去作業のね、その中に日本人がたくさんいてね、というのが本当になんか理想だと思うんです。だって日本の名前がついてますからね、この船は、
ね、
なのでそれが理想なんです。それはできないので、うん、なんとかいろんなやり方がありますのでね、ぜひ皆さんもこの、事故に関わりを持ってですね、はい、ぜひ何かの行動を取っていただきたいなと思います、
はい、
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に 身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日は9月第1週ね、第1回目の放送ということで、ここでですね、はい、先月分のプレゼントの当選者の発表をしたいと思います。プレゼントは
防災グッズですね。
はい、防災グッズです、はい、
ご応募ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
それでは早速ご紹介したいと思いますが、ちょっとメッセージもいただいているのでいいですか、はい、増田さん、はい、この方はですね、神戸市東灘区からいただきました。ラジオネーム NK さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。将来南海トラフ大地震が起こると言われていますが、アメリカなどでハリケーンの襲来が実際に発生していますが、どうしてこんな、大襲来が起こるのか教えてくださいっていうのも来てます。増田さん、うん、これは簡単にいかがでしょうか。
簡単にはお話できない。
できないですね。
だって地震と、ね、ハリケーンって全然物も違うし、ただし自然がね、今までと違うことを起こしているっていうのは、いう意味では共通ですよね。なんとかならないんでしょうか。
ねえ、これちょっと取り上げて、私もすごく興味あります。お話ししてください、まさきさん、ぜひ。
考えます。
いつかお願いします。はい、まあ、とりあえずね、プレゼントの当選者ということで、はい、ありがとうございます。またぜひね、まさきさんに考えていただきますからね。
はい。
はい、そして続いてはこの方もね、ちょっとラジオネームがないので当選させていただいたんですけれども、お名前読んでも大丈夫でしょうか。大阪市大正区からいただきましたが、はい、キューバさん問い見せてよろしいんでしょうか。ありがとうございます。
ありがとうござい
ました。当たりましたよ。防災グッズ詰め合わせ希望しますといただきました。ありがとうございます。まさきさん。穏やかな口調、分かりやすいお天気の話大好きです。
ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございます。はい、そして続いての方は岸和田市からいただきました。この方もラジオネームないのでいいでしょうか。防災グッズって書いてくださってます。原さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、原千歳さんです。ありがとうございます。そして奈良からもいただきました。この方もね、ラジオネームないのでプレゼント希望いただいていますが、お読みしていいでしょうか。西尾さん、ありがとうございます。おめでとうございます。そしてラスト、この方は神戸市北区からねいただきました。防災グッズお願いしますといただきましたね。この方もラジオネームないのでいいでしょうか。井上時子さん、ありがとうございます。
はい、以上5名さん
です。そうですね、
おめでとうございます。はい、今月も同じ防災グッズ用意しておりますのでね、どしどしお便りをお寄せください。宛先はこちらになります。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募ください。
お待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さよなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。